こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第189回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、選択肢は一つだけという状況が成長につながる。
選択肢の話。
選択肢の話ですね。選択肢は、ね、多ければ多いほど自由で、ね、いろんなものから選べるっていう、そんな一見そういうふうに思いますけれども、今日は一つだけという状況が成長につながるという話ですよね。
はい、他は選べない
と。ね、一見すると、なんか制限されてる。ちょっとね、ね、苦しい感じがしますけれども。
ですよね。
ね、いっぱい選べれば、非常に自由度が高くて、恵まれているような感じがしますよね。
そっちの方がいいじゃないかって思いますけどね。
で、今日は、まあ、それを狭めていくと、結果的に成長につながってくると、いうことですよね。
ですね。なので、まあ、パッと聞くと、選択肢は多ければ多いほどいいはずだというふうに思うので、それは本当かっていうところからちょっと考えてみたいなと思うんですけども。
そうですね。
はい。
まあ、選択肢が多いということは、自由であると。
自由。
いうふうにもまあ取れますよね。
ですね。何選んでも自由。はい。
で、この自由というのが非常に魅力的なワードですけれども。
ね。ね。だからそこですよね。もうね、世界的に見ても、自由を獲得するために、ね、こういう革命をしたとか、ね、だから自由というものは本当に価値が高いものだということはみんな知ってる。であれば、何かを選ぶときも、選択肢が無限にあったら、それは一番いいことじゃないかって。
というふうにね。
思う。わけですけども、本当なのかと。この自由というのは、もう今の我々にとってですよね。例えば肉体的に拘束されるみたいな、そういう心配がまずない。悪いことしなければ。そういう現代に生きている。で、まあこのレッスン聞いている方は大体日本人でいいと思うんですけど、今の日本に生きている我々にとって、自由という言葉は何を意味するワードになってるかな。で、そう考えるとですね、この自由って使われる場合って、なんかこう、良くないことをするときに使われるような、
何しても自由でしょ。
そう
っていう感じですかね。
なんか気に食わないことがあったら、匿名で誰かの悪口をこう書きまくる言論の自由とか。
あ
とは、ね、他の周りの人がどう感じるかなんて気にしない。不快にさせるのもお構いなしの表現の自由とか。あるいは、ね、気が向かない時はやらない自由とか。
確かにね。
朝起きたくない時は職場に行かなくていい自由。
いい自由とかね。確かに、少しちょっとこう、履き違えてるというか、何でもあり、自分が都合いいようにしたい。で、それによってこう、相手がどう感じるとか、誰かに迷惑をかけるとか、ね、そういったこと関係なく、自分がこうしたいんだから、してもいいでしょうという、ちょっと
なんかね、
そういう傾向はある気がします。
しますよね。だから、こう、昔の人と今の人と、どこで線引くか分かりませんけど、自由の意味、価値っていうのは、なんかだいぶ違うんじゃないかな。
そうですね。
最近はちょっと軽く、しかも自分の都合で通す武器みたいな、便利な武器みたいになってるんじゃないかなっていう。
そうですよね。もう、職場なんかでも、まあ、基本的に何でも通る。自分のね、まあ、例えばどんだけ会社が、この時期忙しいとしても、私ちょっと予定があるんでって言ったら、通る節がありますよね。ちょっと ね。
だからそれを会社が認めないと、今度他の外部のね、から会社が攻撃されるみたいな。
そうそう。
あそこの会社はひどいっていう、うん、そういう風潮があるので、
はい、
まあ、それは確かにね、こう立場が弱い人を守るためにそういうふうにこう変わってきたというのはあるけれども、うん、まあ、我々もこう、ね、そこに何て言うんでしょう、甘えてというか、
そうですね、
ちょっと行動の選択の質が下がってはいけないなというふうには思いますね。
う
ん、
そうですね。ちょっと殺伐とした感じに、ね、
うんうん、
なる感じもありますよね。自分が良ければ、自分がしたいことは、はい、まあ、していいっていうね。
うん、
まあ、そこはやっぱり人と人とのこう関係性で、ね、
はい、
私たち成り立っているわけですから。
そこなんですよね。
うん、
だからこう、だから部下にとって上司っていうのは、うん、イコール会社みたいな感覚が、
はいはい、
あるんですよね、
うん、
でも上司だって一人の人間でこの組織の中で働いているわけですから、そういう、こう捉え方をやっぱり人対人なんだよなっていう捉え方は、うん、忘れない方がいいと。
そうですね、人対人、これは大事ですよね、
うん、でその、ね、自由度が高まれば、うん、まあ、選択肢も高まると。自由になれば何やってもいいわけだから、選択肢もどんどん増えるということなので、やっぱりそのちょっとイコールの雰囲気がありますよね。自由と、なんか無限の選択肢っていう。
そうですね。
で、私以前に教育業界に、受験業界ですね、関わっていた頃に進学指導っていうのをするんですけども、この生徒さんに向かって、こういうこの辺が入れそうかなとか、うん、どこに行きたいみたいな、そういう話を。で、その時に、進学をするかしないかで迷う子たちもいるんですね。
はい。
例えば、高校に行くか、それともすぐ就職するかっていう。うん、で、その子たちに、この進学した方が選択肢が増えるという言い方をしてましたね。
はいはい、
まあ、それは割とその、まあ、予備校というその組織の中でそういう方向で指導しましょうっていう、まあ、方針だったからなんですけども、うん、進学をすると選択肢が増える、進学しないと選択肢が少なくなるから、
はいはい、
だからした方がいい、
した方がいいと、
あるいはそうですね、自分のもう好きなやりたいことが決まってるっていう、いう子で、なので、でも勉強は嫌いだから進学したくない、高校行きたくないっていう子も、その、ね、そのやりたいことをずっとやりたいとは限らないわけだから、だからその先で選択肢が増えるように高校は行っておきましょうみたいな、
はい、
そういう指導ですよね。
そうですね。
で、つまりは、まあ、選択肢というものを、まあ、盲目的にいいものという前提に捉えて、それでこう指導していたと。で、その方がね、保護者にとっても、その生徒本人にとっても、結局は受けがいいというか、まあ、殺し文句みたいになるんですよね。
そうですね。まあ、聞いてる、確かに、将来的に何を選ぶ、何を選ぶ手段がいっぱいあると。選択肢がいっぱいあると。そういうふうに考えれば、う
ん、はい、
とりあえずは進学して、ね、その後やりたいことがやれるんじゃないかというふうに聞こえますからね。
うん、ですよね。うん、なので、ね、
はい、
そう。で、それも、まあ、今考えてみれば、どんなもんなのかなっていう、うん、ちょっとこう、損得感情を刺激する手法みたいな、
はいはい、
テクニックをこう駆使して、
うん、
なんかね、コントロールしちゃっていたんじゃないかなっていう気もするんですよね。
う
ん、
そうですね。まあ、自由があるって言われればね、
うん、
まあ、自分がこう行動するときに選択肢がいっぱいあるとか自由があるっていう、なんかこう自分の方から考えると、やっぱそれってすごくいいふうに、
うん、魅力があります
もんね。魅力がありますもんね、
うん、
でこう面白いのは、
はい、
例えば何かわからないことがあったりとか、こう自分の知識がないときに誰かにこう教えを請うとき、
はい、
そこはですね、面白いもので、うん、制限された答えを聞きたかったりするんですよね。
うん、ああ、確かに。
例えば、そうそうそうそう。
何でもやってごらんじゃ不満なんですよね。
そうそう、例えば、じゃあ、釣りをね、これから始めたいと思ってるんだけど、
うん、
どんな した方がいいかなって言われた時に、
はい、
あ、それはもう君の自由だから、あの、何でもいいんじゃないかなって言われたら、
うん、
それはそれで嫌だったりするわけですよ。
確かに、
うん、
ね、いや、うん、もう君はねこれしかないねって言われると、うん、もう最高に嬉しいですよね。
そうそう、あとはじゃあどんな釣りがしたいのとか、
うんうん、
で多分こうだよね、今ここに住んでるからこういう釣りだからこういう竿が良くて、
うん、
で今ね、そんなに力があるわけじゃないからこのぐらいの方がいいと、うん、そう 2,3 種類に絞られるから、
うん、
でこの中から好きなの選んでみたらどうかなって言われたら、
うん、
まあ、そこから調べますよね。
ね、
でもいや、それはね、どんなのを使っても自由なんだから、
うん、
何でもいいんだよって言われたら、
はい、
それなくないっていうね
そう、なんか相談した意味がないっていう、
うん、ね、
いや、
そういうのよくありますよね。
まさにそれで、
うん、
それがこう、ね、選択肢が、
うん、
あるないっていう、無限にあるのか一個しかないのかっていうのの違いとして、
うん、
こう実感してることですよね。
そう、そうなんですよ。
それをこの心理学的な実験でも、
はい、
確かに選択肢が多ければいいわけじゃない、
うん、
というのが分かってきてるんですよね。
お
う、なのでちょっと今日はそんな話を、
うん、
選択肢が一つしかないという状況に自分を追い込むメリット、
はい、
でこのポッドキャストで以前にちょっとこう取り上げたかもしれない、
うん、
あのジャムを売る実験。
ジャムですね。
はい、
はい、
で、6種類のジャムを並べてお客さんに売るのと、うん、24種類の4倍ですね、
うん、
のジャムを並べるのとどっちがたくさん売れるかという実験をしたら、もう圧倒的に6種類その選択肢が少ない時の方がこの総額が多くなる。
お、まあ、確かにね、そんなに種類があってもなんかめんどくさくなりますよね。
そうなんです。
しかも選ぶ時のストレスの方がかかるっていう、
ね、はい、そう、うん、ちょっと前に あるケーキ屋に行った時に、
はい、
そこでジャムを作ってる、
うんうん、
でほんとちっちゃい、うん、高さ5センチぐらいの瓶、ちっちゃい瓶に、はい、うん、入れて売ってるんですよね、
はいはい、
でなんかおしゃれな感じに並べてるんですけど、うん、でそちらにあるの全部うちで作ってるジャムですって言われて、うん、パッと見たらもうね、壁の高さの棚一面みたいな、
うんうん、
もう手が届く高さまでびっしり
その 壁とかしてるわけですね。
そう、ちっちゃい瓶が並んでいて、
うんうん、
でそれ全種類違うんです。
はい、
で結局買わずに出てきましたもんね。
ですよね。
1個も、
はい、どれがおすすめなのか、
はい、
ね、何を選んだら正解なのかっていうのが一切わからない。
そうそう、それなんですよ、うん、さっき あのどういう釣りがしたいのっていうのと同じで、うん、このあ、ここでジャム作ってるんですか、すごいですねっていう話の流れで、はい、いや今うちの一番のおすすめはこれ、もう一個ならあとこれですねって言われたら、
そうです、
ね、当然それ両方買って帰るんですけど、
うんうん、もうなんか100種類ぐらいあるんで、
そう、
選びたい放題ですよっていう、
ね、
う
ん、でどれがおすすめですかって聞いても、うん、どれもおすすめですねとか言われるとああ、すごい数だなとか言いながら、
うん、
じゃあまた選びに来てみますねとか言って、うんうんうん、そのまま帰っちゃった。
確かにそうですね。
で確かにこのジャム実験というのは、うん、ああ本当なんだろうなっていうの実感しましたね、
うん、まあ、本当に、ね、6種類だって多い気はしますし
そうそうそう、
うん、ね、そのさっきのね釣り竿の話もありますけども、
はい、
例えば旅行に行こうと思っていて普段からいっぱい旅行行ってる人に、うん、どこがいいかなって来ても、
はい、
いや日本全国、ね、いいとこいっぱいあるから好きなところ行ったんじゃないですかって言われたら
、ね、
うん、それを聞きたいのにっていう、
ね、当たりがつけられないから聞いてるのに
そうそうそうそう、よくね、そのもっとこうコアな質問というか、
はい、
人生を左右するようなことだとしても、
うん、
まあ、あなたの人生だからどっちでもいいんじゃないみたいな
そう
こういう系統のやり取りって結構ありますよね。
あ、ありますあります。
で、それが答える側の正解みたいな。
うん、そうそうそうそう。
ね、
うん、
何でもいいんだよっ って言うんじゃなくて、はい、本当はちょっと制限された答えが欲しいのに、うん、
はい、
うん、ありますよね。
そうなんですよね、うん、まあ、答える側が面倒くさいんじゃないかなっていう、うん、その責任持てないから、
うんうんうん
ね、いやそれは君が決めることだって言ったら、まあね、返せるっていう相手に戻せるので、うんうん、っていう感覚はあるんじゃないかなっていう。
そうですね、うん、でも聞いてる方からしたらこう信頼、その人のことを信頼して、
はい、
やっぱり何か与えてくれるんではないかと、
うん、
っていう ね、
ですね、
時に何でもいいんだよ楽しめば
そうそうそう
そう、いや違う、そういう話じゃないんだっていう時ありますよ ね、 あの明確に モデル名を品番を聞きたいんだみたいな。
そうそうそうで、ね、楽しめばいいんだからって言われると、うん、なんかいやもうちょっと楽しむだけじゃないレベルでやりたいんだっていう希望があったりするんですよね、
うんうんうんうん、そうなんですよね。よくあります。あの、ね、あのテニス始めた人にラケット何がいいかなって聞かれるんですけど、いや何でも良くはないんですよ
いや本当そうなんですよね、
うんうん、
そう初心者だったら、うん、いやこれはないだろうっていうのが必ずある。そうそうそう、
だこれはこういうあの打った感じはちょっと、うん、飛びがすごくあるラケットとかね、はい、こっちは回転がかけやすいラケットとか、
うん、
であとは見た目の部分は好き嫌いがあるから、うん、どっちか選べばいいと思うよみたいな、ちゃんと伝えるようにはしてますけども。
あ、うん、いいですね。
何でもいいんじゃないかなって言われたら、
うん、
まあ、でも雲をつかむような話なわけですよね、初めての人は。
そうですよね、うんうん、だ今時そういうのをこうネットの検索で探す人もいるわけなので、
うん、
ね、何々おすすめとか言って、それをわざわざ人に相談してくれてるわけだから、うん、ちょっとこう親身に乗ってあげるっていうのは大事かもしれないですよね。そうですね。
でこのね、その自由がたくさん、
はい、
まあ、まあ選択肢がたくさんあって自由だっていう、うん、今のねこう事例からも分かる通り、
はい、
どういうことに陥るかというと、うん、行動が起こらないんですよ、
ね、起こらない、買わない、
買わないとか、まあ、さっきね新しい趣味だったらそれも始めないとか、行動が自由なことによって行動が起こらないっていうふうに、まあ、つながる可能性があると
ね、
いうことなんですよね。
そこですよね、
はい、
うん、そのね、自由だから快適だと、
うん、
自由だから最高に幸せだとは限らない、
うん、
もうね、スポーツなんかは必ずルールがありますもん ね、
そ、 うですね、
そのルールっていうのは、はい、言ってみればこう縛りだから、条件だから、うん、その中で限界を目指すっていうのは結構燃えるんですよね、
うん、
だそういうのはこう縛りがある方が成長につながるよっていうの、ね、質も高まるし、何でもいいからやってみなっていうと、やったとしてもすぐやめちゃったり。
そうなんですよね、
うんうん、
だ縛りとかね、こう制限っていうのは、
うん、
決してダメなものではなくて、
うん、
行動を促したりとか、まあ、成長につながるこう条件にもなりうると、
はい、
ね、質がこう上がるための条件にもなりうるということですよね、
うんうん、これは今の話と重なるのかイコールなのかちょっと分かんないですけど、音楽教室で大人向けのレッスンって、生徒が自分で演奏したい曲を先生に持ってって、
はいはいはい、
これをやりたいんですって。で、それを、まあ、そこそこ、こう、できたら、うん、じゃあ次はこの曲やりたいんですっていうふうに持っていく。
うん、
で、そのスタイルで、まあ、大人のレッスンはそういうの多いんですけど、うん、やっていると、なんかね、技術もそこそこで止まって、
で、自分がやりたいのに。
そうなんです。
はいはい、
で、長続きしなくなる。
そうなんですね。
なんか自分の中でもともとあるんでしょうね、
うん
うん、この辺のものがやりたいっていうこの枠があって、はい、でそれ以外は考えてない、
うん、
でそれを持ってってある程度できるようになったと。そしたら自分の中で次々出てくるわけじゃなくて、
うん、
もう自分がやりたい音楽って、じゃあディズニーのこの辺の音楽だから、
そうですね、
それ3曲やったからなんか満足っていうので、うん、もう通わなくなってしまう、
はい、
で逆にその先生に何をやったらいいでしょうかっ でそんなこと聞かれても先生も困るわけだけども、うん、でどんなの好きですかって言われたら、この辺のジャンルがジャズとかちょっと好きなんですとかって言って、うん、じゃあこれやりましょうかっていう先生の方からじゃあこれやりましょうかと。でその練習の様子を見ててまたじゃあ次の曲は、うん、じゃあちょっと今回きつそうだったから少しこの辺のはこれどうかなって、うん、でそれをこう先生から出されるものを次から次へとやっていると着実に力がついてきて、
ほう、
で結局自分が最初にやってみたいと思っていたの教室に通い始めるきっかけになった曲なんていうのはもうさらっと弾けるようになって、うん、
自分だけで弾けるようになる、
はい、でこう楽しくこう取り組めるという、
なる
だからそうなんかね自分のこう好きな選択肢というか、
うん、
自分が思うようにやっているっていうのは実はこう本当にいい正解になりにくいのかなっていう気が、
そうですね、
うんうん、
私もあのテニス長年やって、うん、今もスクールに通ってますけれども、
はい、
あの周りから言われるのは別にスクールに通わなくてもいいんじゃないって言われるんですよ ね、
う
ん、
もうキャリアが何歳からやってました、
小学校ちっちゃい頃からやってるんですけど、
ね、
そうでも やれば行けば、
うん、
やっぱりコーチはいるし、
うん、
で自分の好き勝手には練習できないわけですよ、
うん、
やっぱりコーチが組んだメニューっていうのがあるわけですよね、
はいはい、うんうん、
でそれはあのさらっとそのメニューを組んでるように見えますけど、
うん、
こう私たちのレベルをちゃんと考慮して、
うん、
で今の調子も見てくれて、
うん、
で来週試合があるからこれやろうかとかっていうのをこうやっぱりプロの客観的な目線で見て練習のメニューを組むわけですよね、
ね、
うん、それをいやこれやりたいから何でも自由にやらせてくれと、
うん、
こっちは金払ってるんだみたいな、
うん、
それじゃねやっぱりねあのうまくなるにはこう限界があるというのはよくわかりますね、
うん、今こう縛りが、ね、うん、あるといいっていう話ですけど、あのキャンバスに絵を描く、
はい、
油絵をこう描いたりする、あれもこう限られたこの範囲だから芸術にもなりうる、ね、芸術的な絵が描けるかどうかですけど、うん、なりうるけれども、その辺のビルの外壁とか電車とかに描いたらこれただの落書きになっちゃうわけですよね、うん、同じ絵でもあのバンクシーみたいな、
バンクシーですね、なんかね、
はい、そのもう例外的に話題になるような、
うん、
あ人はまあ別ですけれども、ね、我々がちょっと行ってどっかの壁に絵描いたら、うん、それはもう罰金とかちゃんと消してくれって苦情言われるようなものですから、これはもう枠があれば絵になる、
そうですね、
うんうん、どこでも好きなところに描かせてくれっていうのは、あそれは絵じゃないよっていう、うん、ことですもんね。
そうなんですよね、
うん、
まあ、さっき行動をねあのこう生むっていうのがありましたけども、はい、
うん、
やっぱり、まあ、今日の話で言うと、うん、やっぱりこう何かを物事を継続する、
はい、
こう成長につながるというところの、うん、まあ、あのがテーマなんですけれども、
はい、
やっぱりこうねいつ何をやってもいいっていうような状況だと、
うん、
こう行動が生まれないですし、
うん、
何より継続できないと、
ね、
いうことにつながるんですよね。こうやり抜く力、
はい、
続ける力というか、
うん、
それには一定の制限を自分でこう課した方がいいっていうことですよね。
ですよね、うんうんうん、練習するにもこう好きな時にやればいいっていうのではなかなか、
うん、
うん、
そうなんですよね。だテニスも必ず週1回週2回、
うん、
この時間に限定してやる、
はい、
私釣りに行くのもじゃあ毎日365日行っていいよって言われたら、
うん、
なんかねやらなくなるかどうか分かんないですけれども、
うんうん、
下手したら、
うん、
なんかだらっとしちゃうかもしれない。
本当そうなんですよね、
うん、
だから完全な自由っていう制限がない、うん、決まりもないっていう状態になるとやらなくなるっていう確率かなり高まりますね。
なんで週1回しかできないと、はい、
うん、
なってればその週1回に向けて準備もしますし、
うん、
気持ちもコントロールできるし、
うん、
まあ、何しろリズムが生まれる、
はい、
いつでもできるよって言われたらもうリズム感もなくなりますしね、
うんうん、
で今日ちょっとめんどくさいからやらなくていいかなみたいな、うん、盛り上がった時はやるけど、
そうそうそう、
あのめんどくさい時はやらない。いやでもこれが自由なんだと。
うん、
でも結果的にそれがじゃあ成長につながるかっていうと、そうではないと。
そうなんですよね、うん、だからもうある意味強制力が働いてるっていうのは、
そうそうそう、
ありがたい状態なんですよね。
そうなんですよね、うん、だからまあ何を目指してやるかっていうところにもよりますけれども、
うん、
まあ言ってもね、大人になって何かをやるということは、
うん、
まあ、それなりにこうものにしたい、
はい、
成長したいという気持ちはあると思うんですね。
すべ、うん、ね、ての暇つぶしではないですよね。
そうそう、すべての行為がなんか暇つぶしとか、
うん、
なんかレジャーとかだとやっぱりもったいないと思うんですよね。はい、やってるからには一定のこう何年か経った時にこれだけできるようになったというものは欲しいなと、まあ、私は思うんですけれども、
はい、
そこにはやっぱり制限をかけて継続させていく。
うん、
この、ね、プロセスが大事かなと思いますね。
ですね、うん、自由ならって会社勤めしている人が、
はい、
もし会社からね、
うん、
もうあなたは自由だと、
うん、
って言われたら、まあ、ちょっとねこの自由にやっていいよと、
うん、
って言われたら嬉しいなって感じるかもしれないですけど、でも、ね、来年あたり独立してもう好きなように自由に羽ばたいてくれって言われたら相当怖くなるでしょうね。
ですよね。自由で羽ばたいたらもう上司も部下もいないから、
そうそうそうそう、
誰にも怒られないし、もう出勤っていう概念がないから、
ね、
う
ん、だから自由に稼ぎたいだけ稼いでくれとかって言われたら、
うん、
まあかなりの人はもう怖くなって、いやそんなこと言わないで やるべきことを言ってください
そうなんですよね。だから、うん、ね、こういちいち何か承認を、ね、求めたりとか、
はい、
お伺いを立てたりとか、うん、その時はめんどくさいですけれども、
うん、
まあ、ある意味守られてるわけですよね。
本当そうなんですよね、
うん、全部自由、もう何の許可もいらない、まあ、許可する人もいないですから ね、自分しかいないのでね、
はい、
そうなった時に本当にできるかっていう気持ちで、
うん、
逆に言えばやった方がいいということかもしれないですね。
うん、自由っていう意味 で、
はい、
で、ああ結構厳しいんだなっていうのを体験したのを思い出したんですけど、うん、
はい、
アコーディオンで、
うんうんうん、
で私はアコーディオンで先生に見てもらってるんですけども、で、まあ、ある曲をちょっとこう練習をして、
うん、
である程度できるようになったなっていう時に、じゃあこのコード進行で、
うん、
自由にやってくださいって言われると、うん、もうね、
はい、
その後、まあ、5分か10分頑張るんですけど、
はいはい、
もう全身に汗をかく。
コード進行だけ当たられてるってことですか？
そうそうそう、
はいはい、
この今やったこの楽譜の、
うん、
この曲のコード進行で好きなメロディーで演奏して、つまりジャズのソロ部分です、
ね、うん、はいはい、
でまた戻ってきたら先生が引き継いで、
うん、
そのジャズテーマを弾いていくみたいな、その、まあ、アドリブのところやってくれっていう。
おお、楽しそうですけどね。
あ、そのね、後になってみると楽しい。いや、すっごい充実してたなって思うんだけど、
はいはい、
その時間はもうなんかね、地獄に放り込まれたみたいな。
はいはいはい、
そう。だそれは、この、音型も決まっていない。う
ん、はい、
まあ、一応そのコード進行っていうのは決まってるとしても。
そうですね。だどこまでの制限かっていう話ですよね。
はい、
うん。
で、自由にって言われた途端に、
はい、
うわぁ。で、今のところは、ちょっと、この元の曲の、
うん、
メロディーがかなり透けて見えてるから、もうちょっと崩してみてなんて言われると、うん、ね、こう、なんていうのかな、縛られてる方が、ずっとやりやすいっていう。
そうなんですよね。だこれは今演奏もそうですけども、例えば作曲とかで完全に自由に作ってって言われたら、
うん、
まあ、よっぽど実力のある人じゃないと厳しいですけど、
うん、
例えば今みたいに、じゃあコード進行だけ決まってると、
うん。
これ言われただけで少し楽になりますよね。
でしょうね。
でもじゃあ演奏でアドリブでって言われたら、コード進行を与えられてても、
うん、
まあ今みたいに うわ、ちょっと厳しいぞっていう、はい、油汗かいちゃうぞみたいな。
そう。
じゃあ、コード進行決まってる。で、さらに、じゃあ、初めの音はコードの音から始めましょうと。っていうルールをやったら、またちょっと楽になりますよね。
なりますね。
なります
よね。その縛りがあればあるほど、楽になりますね。
うん、そうですよね。だ音も、じゃあもう初めは8分音符だけでいこうと。
うん、
で、ね、頭はコード進行のベースの音でいこうと。なったら、まあ、たどたどしいけど、ね、こう何していいかわからないところからは少し脱することができる。
ですね。
うん、
で、自分でやってみて、あ、うん、うまくいかなかったっていうこともすぐわかるし、
うん。そうなんですよ。だからやっぱり一定の制限をかけていくっていうのは、まあ、ちょっとすごく広い話になりますけれども、
うん、
こういったところにも、ね、動くためには必要だと、
はい、ですね、
いうことですね。
はい。
まあ、今ね、こう、会社で仕事してる方とか多いと思いますけれども、
うん、
結局、まあ、今までお話ししてきて、まあ、選択肢が、たくさんあるよりも、
はい、
ある程度制限されていた方が、まあ、いいという話はもちろんしてきたわけですけれども、
はい、
まあ、それで、ね、でも、こう、週に休みも決まっている、
うん。
で、会社でも自由にはできない。
うん、
まあ、そういう状況を抱えている人が、まあ、ほとんどだとは思うんです。
ですよね。
うん。なので、まあ、今までの話を聞いて、
うん、
まあ、その、一定の制限をかけられているということが、
うん、
決して、こう、なんていうんですかね、劣等感を抱かなくてもいいんだと、
うんうん、はい、
はい、いうことはなんとなく分かってきたかなとは思うんですけどね。
ですね。自分よりなんか、うん、あの人恵まれてていいよなっていうふうにこう思わなくていいっていうことですよね。
そうですね、うんうん、自由に働いている人を見ると、
うん、
早く会社を辞めて、
はい、
自由になりたい、
はあ、
休みは自分で決めて、
うん、
朝何時に起きるかも自分で決めるんだと、
なんかね、
なんか溺れますけどね。
そう、夢みたいな話として言うけども、
うんうん、
実際にその状況に放り込まれたら
不安に襲われますよね。
ねえ、
うん、
そういうことですよね。
そうなんですよ。なので、まあ、ここからは、
うん、
その決してね、うん、今の状況がこう不満を覚えるようなものではないというのをこう、
うん、はい、
強く感じてもらいたいなという、う
ん、ですね、
はい、
その制限があることが、うん、まあ、プラスになるんだよっていうことですね、うんうん、
そうですね、
はいはい、
で、こう決断疲れという言葉が
ありますね心理学で、はい、決断疲れと、
はい、それも少しヒントになるかなと思います。
ですね、
はい、
でこれまたよく出てくる話なんですけど、うん、スティーブ・ジョブズが、
はい、
いつも同じ服装をしていたという、うん、ね、当然服にお金に困るわけはないような人だけども、
ね、
いつも、なんかジーパンに黒いシャツみたいな格好ですよね、うん、をしていたのは服装を選ぶことにエネルギーを使いたくなかった、
はいはいはい、
という話が
確かに、
はい、でこれはまさに決断疲れの重要性を知っていたというふうに言える。
じゃあ毎日100色の T シャツから選べたら
、はい、
まあ、2、3日は楽しいかもしれないですけど、
うんうんうん、
まあ、いずれにしてもそこに決断するというエネルギーは使うわけですよね、
うん、ですよね、うん、だからそうなんですよ。数日はもう天国だなと、毎日自由に色選べるなんて、うん、でところが、まあ、そのうちにね、色が豊富にあること自体は当たり前になってくるし、うん、で、なんか周りも毎日違う色を着てくるっていうのを楽しみにしてるから、うん、今までどれ着たっけなとか考えてでそのうちにじゃあ被らないようにちゃんとメモ残しとこうかなとか、うん、でそういうのがこう決断疲れにつながってくる、
うん、そうですね。そうするとその決断自体の質も落ちていく、
はいはい、そうなんです。うん、ですね、これちょっと今詳しく思い出せないんですけども、はい、ものすごく深刻な状況で、
うん、
この決断疲れっていう、
はい、
裁判で、
はいはい、
裁判で、何だったかな、この まあ、結論を何か出す、
うん、
裁判だったか何かのこの決定を出すっていう、はい、そういう仕事があって、でそのこう決定によって人の人生を左右するわけですよ、
うん、
裁判ですから、あ、今後しばらくの人生はこの今日の決断によって決まってしまうと。
そうですね。
そのくらい重要な仕事を、決断をやっている人が、ですね、午前中と午後で統計を取ったらしいんです。
はい、
午前中に例えば10件、その、判決というのかな、うん、決断をする。で、午後にも10件、同じことをやると。で、そしたら、その、ちょっと今適当な思い出しただけで話し出して申し訳ないんですけど、はい、午後の方の、つまりは疲れてる方ですよね、うんうん、の決定が、いい加減だ、いい加減だったという。
はいはいはい。
なんか適当な感じに、
うん、ぶぶれてたわけですね。
そうそうそうそう、うん、で午前中の方はちゃんとこう審議してこう考えてるっていうのが分かる、
はいはい、
決定を出していたという。そのくらい本人たちはもちろん、いやちゃんと真剣に考えてますよって言うでしょうけども、うんうん、それを統計を取ると午後の方に回されたら悲惨だなっていう結果が出ていたと。
そういうことなんですね。
はい。
なので気づかないうちにやっぱり決断疲れというものが起きて、うん、
起きて
その後の決断の質が低下している、
質が低下しちゃうと。だから仕事でも重要な決断は午前中にした方がいい、
よく言いますよね、
はい、午後とか夕方とか夜中とかっていうのは重大な決断はしない方がいい、う
ん、夜中によく私あの差を買っちゃうんですよ。ああ
まあね、それがあどうせ買うもんならいいですけどね。
そうですね。届いて、あ、また届いちゃった。
はい。
質が低下してたのかもしれないですけどね。
はい。でもこう自分の人生を左右するような、うん、例えば夜中に上司に会社辞めますってメールを送るとか、はい、
うん、
そんなのはやらない方がいいですね。
危ないです。フレッシュな時にやると。
うん、で本当に。いいのかなこれでっていう。
そうですね、
うん、
まあ、さっきのジャムの実験もありましたけども、
はい、
結局6種類とね24種類と、
うん、
例えば同じ買うんであれば結局買えばいいんですけど、
はい、
6種類だと買って24種類だと買わないって なるって、
買わない、
ね、なんか合理的理由がないですよ ね、
う
ん、
ね、
結局めんどくさくなっただけという、
はい、
それで行動が起こらない、やめてしまうと、
うん、
まあこれジャムぐらいですし別にね買わなかったから何か起こるというわけじゃないですけども、
ジャムだからね、
そう、これがもっと別の行動になった場合、
うん、
こう制限されなかったからやら、うん、何もしなかったと、
はい、
いうことが起こりうる
ということですね、起こるということですね、
うん、普段こうね、まあ、趣味の話とか多いですけども、うん、休みの日に何をするか、うん、
はい、
これって結構まあね、大人になってくると、うん、まあ、いろんな決断を迫られたりするわけですけども、うん、
はい、
これ休みの日になんかやることなくて、うん、何でもできてなんかフラフラっとイオンに行くとか
はい、はい、
っていうのって結構なんか寂しいというか、
うん、
ですし意外と疲れると思うんですよね、うん、いちいち休みの前に休み何しようかかとか、
うん、
でまあ予定があればいいんですけども、
はい、
することのない自由みたいなのって結構厳しいなと思うので、
そこですよね、うん、この何でもしていい一日だと、
うん、
となった時にもうやることがある程度、ね、フェルモンドさんだったらじゃあ明日はテニスの方ですか釣りの方ですか、
両方です
両方とかね、もうやることが決まってるというのであれば、うん、充実するけども、じゃあフラーっとイオン行った、街行ったと、でその同じ時間、うん、まあ、半日ぐらいフラフラーっとして帰ってくると、まあ、ただ疲れただけで、
うん、
なんかこうリフレッシュした感じもあんまりしないし、
うん、
それにしてはなんかあんまり残らないようなものに散財してなんか買ってるし、
そうなんですよね、
うん、
なんで休みの日は、
うん、
まあ、私の場合だったらもう釣りするか、
うん、
手にするか、お菓子作ってるかみたいな、
うん、
ある程度決まっ ってて、
はい、
何しようかなっていうのはあんまないんですけども、
うん、
これ周りからも、うん、あのね、そういうふうに思われてるというのも一つメリットがあるんですよ、
うんうん、
例えば月曜日にテニスに行くと、はい、そしたら月曜日に無駄に誘われないんですよね、絶対に。
もう周りも分かってるから、
分かってるから、うん、月曜日は絶対にテニス行くんでっていうのも、
うん、
言っているともう変な誘いもされないですし、
うん、
でみんながなんか集まるような催し物の場合は月曜日を避けてくれるとか、
あ、ちょっとそこにメンバーとして欠かせない場合は
そうそうそう、そんなもなるし、
うん、
まあ、自分の中でも何曜日はどこで休みやったらどこっていう、こうそこの決断するストレスというのをあまりかけないようにしている、
うん、ね、
っていうのは、はい、意識していますね。
ですよね、うん、だからもう大人になったらあの人は暇だから、うん、なんか誘えばいつでも来るみたいな、うん、になってると、ね、その誘いを断るにもストレスかかるし、
うん、
いや何言ってんの、暇なんでしょ、やることないんでしょみたいに言われて、ね、それよりはもう、ね、時間さえあればこれをすることに私決めてるからっていうくらいの方がストレスはかからないし、それによってだんだんこう腕が上がるから質も高まる、で満足度も高まるっていう、まあいいことづくめですよね。
そうなんですよ。なんで意外とこう自分のやっていることとか、
うん、
こう周りにも宣言してしまった方が、
うんうん、
そういう人っていうふうにいい意味で思ってもらえるので、うん、
はい、
まあ、そう思ってもらえたら勝ちかなぐらいな感覚でね、うん、
ですね、
いますけどもね。
は
い、まあ、明日休みで、明日も釣りですかって言って、
うん、
そんな釣りばっかり行ってて最近テニスやってないんじゃないですかとか言われるんですけど、いやテニスはこれから行くんですって、テニスは夜なので、
うん、
夜テニスしますよねって帰ってきて、
うん、
3時間ぐらい寝て、うん、次の日釣り行くんでって言うと、うん、
はい、
頭おかしいんじゃないですかって言われまし
たでもその今日ね、うん、その選択肢の話ですけど、
うん、
で今のフェロモノさんの話聞いてると、
うん、
なんかね、ともするとなんか選択肢いっぱいあるじゃないかみたいに感じかねないけども、
うんうん
うん、この決まってるっていうことが大事なんですよね。
はいはいはい、
の今、釣りかテニスかお菓子かっていう、うん、まあ、3つもあるじゃないかっていうことだけど、はい、でも他にブレてないから、
うんうんうん、
もう時間があるときに やることなくて暇でなんかないみたいな状態にならない。
そうですね。
そこがすごく重要なところだと思いますね。
はいはいはい、確かに、まあ、柔軟性とか自由とか、
うんうん、
これってよくも取られますけども、
はい、
まあ、今日の話だとこう決断疲れ、ストレス、うん、ね、後悔を生む、そして行動の質が下がったり、うん、行動が起きなかったりと、
はい、
いうことにつながるということですよね。
ですよね、
うん、だからもう私はこれでいくと、
うん、
まあ、これいろんな場面でね、
はい、
使えますけども、
うん、
これでいくんだという、これとこれとこれで行くんだっていうような、うん、ある程度選択肢を決めておくと、
うん、
こう継続性、
あ、もう覚悟を決めるって感じですね。
そうですね、
うん、
はい、まあ、趣味で覚悟ってもあれですけどまあでもそういうことですよ ね、
ね、
その方が、
うん、
なんか毎日毎日なんかね、重たい決断するのも明日何しようかなとか、うん、明日何食べようかなとか、
うん、
まあ、もちろん楽しい時はいいですけども、
はい、
やっぱり決断疲れっていうのはどうしても起きてくるので、
うんうん、ですね、
うん、上質なパターン化みたいな、
うん、はい、ですよね、
うん、
だから私もよく上質なワンパターンって言うんですけども、はいはいはいはい、やりたいことやれることがいっぱいあって何したらいいか分かんない、どれがいいかなみたいな状態って、うん、幸せなようであんまりこう充実しない。
そうですね、
でしかも、ね、質的に上がっていかないので、
うんうん、
やっぱりこう上質なワンパターンの、
上質なワンパターン、
ただのワンパターンだったら毎日これをやっていてすごくつまらない毎日なんですって、
はいはいはいはい、
でこれではつまらないけども、
うんうん、
こう上質なことを毎日こう丁寧に丁寧に、
はいはいはい、
じゃ家の中を掃除するのでもこう丁寧に掃除をして、
うんうん、
これもあ毎日この時間は掃除してるなっていうワンパターンだとしても、
うん
うん、それが上質なワンパターンになっている。
そうですね。でそれが1年2年経ってきたときに、うん、
はい、
ちょっとね、
うん、
プロ級に セミプロ級になってきたりするわけですよ。
ありますよね。
ね。そうすると自分の成長も実感できるし、う
ん、はい、
このやってきたこう年月をね、
うん、
感じることもできるので、
はい、
はい、これでいくぞという覚悟を決め、制限をき、あの選択肢を狭めて、
うん、
制限をして覚悟を決めると、
うん、
逆に満足度が高まる。
高まる。
ね、人生の質も高まっていくと、うん、いうことですよね。
はい。
はい、ということで、
はい、
はい。まあ今日は選択肢は一つだけという、まあ一つというか制限、限られたものの中でということですね、
うん。
という状況が成長につながるというお話でした。
はい。
はい。ぜひ、ちょっと実践していただければと思います。
はい。
はい。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。